ご機嫌いかがですか？しもべ、すなわち奴隷になりなさいという神様からの召しは、私たちのほとんどが熱望するところではありません。けれども、この物語の主人公は、彼を自由にしてくださったお方のしもべになることを強く求められていると感じたのです。その強制感があまりに強かったので、彼は人々を自由にするために、南太平洋諸島に宣教の旅をしました。すべては彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションが制作し、人生の十字路からお送りするノンフィクションドラマ、解き放たれた人生です。人々は眠る場所、食べ物、生きる目的を探し求めながら、人生の様々な歩みを経てやってきます。それがパシフィックガーデンミッションが1877年以来、彼らを滅びから救うためにドアを開け続けている理由なのです。数百人もの成人男女や子供たちが食べ物、衣服、そして一夜の宿を提供されます。すべて無料で。このような無償の愛は、この古き灯台で灯火を燃やし続ける一人のお方からのみ与えられます。その灯火はミッションの牧師たちやカウンセラーたちから一人一人のゲストに受け渡されるのです。では、あなたがご自身と向き合いお考えになるためにお送りする、解き放たれた人生、第3074話、スティーブン・マクファーソン物語、その後編です。
君は、宣教師になりたいけど、神学校にも聖書学校にも行ったことがない、というのかい？
でも大丈夫だよ。
宣教師になるというのは並大抵のことじゃないぜ。
知ってる。
本当か？
宣教師たちが話してるのを聞いてるから。衛生状態のひどさ、異国の食べ物、家族や友達から遠く離れて暮らすことなんかをね。
それじゃあ困難の半分にもなってないよ。時には命の危険も冒すんだ。宣教師はまさに戦場で死ぬんだぞ。
それも知ってる。
日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです、と聖書にある通りなんだよ。
そうだと思う。
もし現地の一人の男が君に近づいてこうしたらどうする？
誰かがこのようにいきなりあなたの顔をひっぱたいたら、あなたはどうしますか？この物語の主人公はこのような試みにあったのです。そしてこの彼の証、信仰の体験談の後編では、そんな中でスティーブン・マクファーソンがどのように生きていったかを聞きます。では、ノンフィクションドラマ、解き放たれた人生、スティーブン・マクファーソン物語、その後編です。
信仰によって神様に救われた時、私はまだ大学生でした。私は車の中で聖書を丸々読み通したので、弟や他の友人たちは私をバカにしたりしなくなりました。私は陸上競技の花形でしたが、卒業とともに競技をやめました。母が私たちを育てるのを助けてくれた母方の祖母はいつも私の家族の一員でしたので、私は祖母に私に平手打ちを食らわせた男のことを話しました。
なんでお前をぶったの？
僕を試したんだと思う。
お前はどうしたの？
何も。
お前の中に救われて生まれ変わった新しい人が生きるためには、古い性質は死ななきゃならないもんね。
その古い性質は僕をトラブルに巻き込もうとまだ試してくるんだ。
いつも主に信頼するんだよ、スティーブ。
わかってるよ、おばあちゃん。でなきゃこんな10代の男の子なんか教えられない。
お前は家族の中で最初の先生だもんね、スティーブ。
そして最後かもしれないよ。子供たちは手がつけられない。一人の子は特にひどくて、もっとちゃんとしないと罰則だぞって言ってやった。
イエス様のことは話すつもりかい？
ううん、僕は中学生たちに一般の勉強を教えるのは適してないよ。それを校長にも言ったんだ。
本当にそう言ったの？
うん、校長室に入って、学校を辞めます。伝道師になるよう神に召されたのでって。
スティーブ、大きくなったら伝道師になる男の子を与えてくださいと家族で祈ってたんだよ。親子三代でお前がその最初の男の子だ。神様が伝道するようお召しになったって？ハレルヤ。
私が故郷のバージニアビーチを後にクラリネットを手に進学校に入ったのは25歳の時でした。寄宿舎の作りはまあまあでしたが、食事は最高でした。クラスの中でエドと知り合いました。彼は僕の面倒を見てくれました。僕たちは路傍伝道、路上での伝道説教をやりました。
場所を変えたね。どうしたんだ？
あの店長さんが場所を変えるよう言ったんだ。僕のクラリネットが好きじゃなかったみたい。
いや、説教の方かもな。でも移動する必要はないよ。公の場で説教する権利はあるんだ。
そんなに遠くには行かなかったよ。
みんなは立ち止まって聞いてくれたかい？
うん。でもある種は固い石地に落ちるからね。
僕たちの仕事は御言葉を広めることで、結果は神様にお任せするんだ。
うん、そうしてるよ。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。イザヤ 53-6。 主とはイエス・キリストです。すべての名に勝るお名前です。さあ兄弟、このパンフレットぜひお読みください。
彼はご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を低くし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。あなたの罪、私の罪のためです。さあどうぞお手に取って。
私はとても寒い日でも路上でクラリネットを演奏し説教しました。私は進学校は好きでしたが、あまりに多くの仕事を抱え込みすぎました。学校が休みの時の子供たちへの聖書クラス、教会送迎バスの運転、伝道集会での賛美歌の指導などなど。クリスマスに報告休暇で家に帰った時はそのしわ寄せが来ました。
弟のことを聞いたかい？
うん、刑務所に戻ったって？
どうしても麻薬をやめられないんだよ。あの子はもううちでは暮らせないね。
母さんが僕の車の今月分の支払いの期限が切れたって。車がないと困るんだけどな。
進学校でも使うのかい？
うん、宿舎から出てることが多いから車は必要なんだ。町に出て路傍伝道や教会の仕事もしてるし。
働いてる時間なんかあるの？
大変だよ。でも食べていかなくちゃね。私は退役軍人が住んでいる家に移り住みましたが、彼は家に女性を連れ込んだりして不道徳だったので、注意すると脅してきました。一度は折れたものの、そのため心身ともに損ねた私は、寄宿舎に戻りました。私は週に30時間働き、賛美歌の指導をしていたある伝道集会でメアリーに出会いました。
あなたは賛美歌指導の特別な才能を持ってるわね、スティーブ。
うん、賛美は好きなんだ、メアリ
ー。私たちの才能は神様がふさわしいところで用いてくださるのよね。
君の才能は手を使って話すことだね。
手話って言うのよ。
僕も学んでみたいな。
教えてあげるわ。
耳の聞こえない人って多いの？
ほとんどの集会に何人かいらっしゃるわ。私ね、宣教師になりたいの。私ユダヤ人よ。
イエス様を信じるユダヤ人の人って誰も知らなかった。
イエス様はイスラエルのメシア、救い主よ。
ここからどこに行ってみたいの？
南アメリカ。あそこには多くのユダヤ人がいるって。周平に志願したんですって？どうして？
たまたま車で立ち寄ったんだ。多分空腹痛のせいだよ。
スティーブンたら、あなたが考えることはいつも食べ物ね。
なんか四六時中腹ペコみたい。
本当のところ何があったの？
ちょっと話をしに立ち寄った。少ししてある男が車のドアをノックして、一日三食を用意してやると言うんだ。
冗談話してるの？
彼が冗談かと思ったよ。でもそこで身体検査を受けて合格しちゃったんだ。教練や狙撃兵の訓練は好きでした。秋になって私は進学校に戻り、メアリーと喜びの再会ができました。
腹筋は何回？
300回以上。
食事はどうだったの、スティーブ？
よかった。とにかく食べるチャンスがあるときはどんな食事でも最高だったよ、メアリー。
霊的な生活は充実してる？
うん、チャプレンと救いや天国と地獄などについてのいい話をしたよ。
私ね、来月南アメリカに行くことになったわ。
彼女が行ってしまうと私は心がバラバラになったような感じがして進学校を去りました。私は建設工夫や医療器具販売などさまざまな仕事をして働きました。教会は私をジャマイカに派遣し、そこで私は海辺の伝道をしました。年月は過ぎ、気がついたら私は40歳になっていました。パプアニューギニアへの宣教師になった一人の女性が、現地で改心した数人の信者を連れてアメリカ中を伝道旅行していました。私は彼女の献身的な働きに心を動かされ、もう他に何も考えることができなくなりました。とうとう私は自分の生き方を変える決心をしました。
もしもし。
やあ、おばあちゃん。
スティーブかい？元気なの？
元気だよ。知らせたいことがあるんだ。もう一度宣教師になろうと思う。
ジャマイカに戻るの？
いや、今度はパプアニューギニアだ。
それってどこの国？
南太平洋の島だよ。
なんでまたそんな気になったの？
学校の先生を辞めてその島の宣教師になった女性の話を聞いたんだ。いろいろな困難の後、その島の部族の中で一人何年も取り残されてしまった。でもおばあちゃん、今はそこで多くの原住民が救われ、読み書きができるようになり、自分たちの周りの村の同胞たちのために祈ってるんだって。僕も主のためにもっと何かしたくなったんだよ。クラリネットを抱えて私はパプアニューギニアに飛びました。1994年1月、私は灼熱の太陽の照りつけるポートモレスビーに到着しました。一人の大きな帽子をかぶった世話役の男が空港で、グッダイマイと、こんにちは、タマダチと言いながら出迎えてくれました。我々はホロのないむき出しのトラックで土ぼこりの中を3時間揺られて、2週間の宣教師訓練のために奥地に向かい、そこから高地に飛行機で飛びました。この世話役のオーストラリア英語に辟易していた私は、そこでテネシー州チャタヌーガから来た宣教師仲間に出会い、嬉しくなりました。
入って、スティーブ、お待ちしてましたよ。
アメリカ人に会えてほっとしました。あのオーストラリアなまりはさっぱりわかりません。
だから私たちはここにいるんだ。聖書を翻訳するためにね。この遠いニューギニアに来てのご感想は？
服を着てる現地人は少ないですね。ほとんどがボロ切れだ。
女性の目を覗くくもないように。この国では性的に誘惑したとみなされる。
彼らの言うことを 私は分かってると思われてる。僕の皮膚が同じ色だから。
君は彼らが初めて見る黒人系アメリカ人なんだ。家の住み心地はどうだい？
あの小さな小屋ですか？水道の蛇口は一応ついてますが、出てくるのは緑色のドロドロ水です。
水や食料はミッションの売店で買えるよ。
食べることは私にはいつも重要なことでしたが、現地の食べ物を食べることも学びました。母教会は毎月生活費を送ってくれましたが、時々は最低限の生活必需品も買えませんでした。私はミッションスクール宣教師子女学校の1年から5年生の体育の教師でした。宣教師の何人かとは固い友情が生まれました。
慣れました先生？
なんとか。
体育の先生は2年間もいなかったの。先生は来ると聞いてみんな歓声を上げたわ。
子供たちは体育が好きじゃない。反抗的だし、腕立て伏せ100回の罰則を考えているよ。
それは霊的とは言えないわ、スティーブ。軍隊に何年もいたせいね。
子供たちは頭はいいけど反抗的なんだ。もうイライラしてくるよ。
ここの標高が高いのが影響してるのかも。
空気が薄いってことか。僕は平地に慣れてるのに、ここは海抜1500メートル以上だからね。私は21の異なる国から来た子供たちを教えました。皆宣教師の子供たちで、現地の部族語を流暢に話しました。寒気には私はアレルギーになり、雨季には辺り一面ぬかるみとなりました。ある人は、私が本当に宣教師になれるのかと聞いてきました。神様はご自身の良き技をさせるために私を変えてくださいました。
子供たちに車の運転を教えるよう頼まれたんですって？
引き受けるつもりだよ。
あなたならできるわよ、スティーブ。
ああ、マタイ 19-26。神にはどんなことでもできます。
あなたよくやってるわ。でなきゃそれ以上の仕事は頼まないもの。ところで何か嫌なことあったの？
ああ、母から手紙が来た。父が死んだって。
お気の毒に。
父は子供の頃にはもういなかったけど、心が痛むよ。
あなたの天のお父様は決してあなたを一人にしたり見捨てたりしないわ。忘れないで。
時々私がクラリネットを演奏すると、現地の人は手を休めて聞いてくれました。ミッション本部は音楽も教えるように頼みましたが、それはもう限界なので断りました。1995年に私は教師免許の更新手続きにかかりました。報告休暇の間、私は一人の宣教師通訳と彼の10代の息子と一緒に80キロも離れた村へハイキングに出かけました。
父は僕たち子供が10歳になるとそれぞれハイキングを体験させてくれた。鍛えられましたよ。
死にさえしなきゃ何でもできる。
見て、低い鳥だよ。
うわ、まるで怪獣だね。隠れる？
あれは村で飼ってるんだ。僕ら安全です。
雨宿りしなきゃ。
何時間もやみませんよ。このまま歩きましょう。
もうずぶ濡れだし、お腹が空いたよ。
天然シャワーですよ、スティーブさん。
湿地帯に入った時、愚かにも泥に足を取られてゴム長靴が脱げてしまった私は、何時間もドロドロしたツルの中を歩く羽目になりました。私は9時間後に目的の村に着くまで両足が切れて傷だらけなのに気づきませんでした。治るのに1週間かかりました。イースター復活祭が訪れると、村人たちは集会所で男女が向き合って離れた側に座り、通訳を通してのメッセージを聞きました。
神様は イエスという名前の人になられました。彼は私たちを救い出すために来られました。なぜなら、罪の支払う報酬は死だからです。これは永遠の地獄に落ちる第二の死で、神様から永遠に切り離されてしまうんです。神様の御言葉、聖書は、すべての人は罪を犯したと言っています。神様を喜ばせる生き方ができるのは、神の御子、イエス様しかいないのです。彼は、私たちの罪のために十字架で死なれました。私たちが新しい命を持つためには、彼の死が必要だったんです。イエス様は神様なので、三日目に死者の中から蘇りました。聞いてください。もしあなたが、イエス様はあなたの罪のために死なれ、生き返ったと信じるなら、自分の罪を悔い改め、神様に救ってくださるようお願いするとき、あなたは生まれ変わることができるのです。聖書は言ってます。ヨハネ 1-12。しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。
その宣教師は部族の方言で話しました。4月も遅く、私たちはミッション本部に戻るため、15キロのハイクをしました。今度は楽な旅かと思いましたが、川が雨で増水していました。私は吊り橋を渡り、逆まく水の上を揺れながら、小屋になんとか帰れたので嬉しかったです。私は願い出て、救いの証をするために、友達の住む遠く離れた村に旅をしました。
私が子供の頃、祖母はイエス様について話してくれました。10代の頃は、走ることが私の神になりました。その後、私は酒を飲み、麻薬にも手を出して、ある人が私の人生を変えてくれるかもしれない救い主について話してくれるまでは、惨めな日々でした。私はイエス様に、お救いください、とお願いし、彼はそうしてくれました。それで今、皆さんの前でこう話しているのです。ローマ 1-16。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。
1995年12月。私がニューギニアを去る前、私はある部族の女性が新約聖書を抱きしめて泣いているのを見ました。その陰にはドイツ人翻訳者グループの一員である一人の人の10年間にわたる献身的な翻訳作業があったのですが、私は2年間で燃え尽きてしまいました。私はチャタヌーガに飛び、母教会に宣教報告をした後、我が家に電話しました。
もしもし。
やあ母さん、僕だよ。
スティーブン、今どこなの？
チャタヌーガに戻ってきたんだ。
2000年に私の祖母は癌で亡くなりました。それから母がクリスチャンになりました。2年後、母教会は私をミズーリ州の語学学校に派遣しました。西部に車で出発する前、私は携帯電話で母に電話しました。
スティーブ、お前の弟が人工呼吸器をつけてて、今にも死にそうなんだよ。
一体何があったの？
めまいがして視力が霞んできたというので診療所に行ったんだ。後で住んでた安宿に戻ったんだけど、そこで痙攣を起こして救急車が呼ばれたんだ。
それは大変だったね。
仲間が人工呼吸器の管を抜こうとしてる。スティーブ、そうしたらあの子は死んじゃうよ。
私は知っている人すべてに弟のために祈ってもらいましたが、神様は憐れみ深いお方でした。弟は人工呼吸器なしに自力で呼吸できるようになりました。とかくするうち、私は言語学習訓練に入りましたが、私の耳は部族語の様々なイントネーションを聞き分けるのに十分なほど鋭くはないことが分かりました。クリスマス休暇で私は弟を見舞いに我が家に急ぎました。
あの子はどうだった？
僕が入っていったら彼は泣き出したよ。
あの子はもう話せないのよ。
その年弟は死に、その記念会で私は説教をしました。
弟は誕生日に亡くなりました。49歳でした。まだ若かった。皆さんはご自分の地上での命をどれくらい長く神が備えておられるか、決して知ることはできません。だから皆さんは日頃から神様にお会いする備えをしておかなければならないのです。聖書は言っています。ヘブル 9-27。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。ヘブル 12-1-2。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。
私はどこへ行っても取るに足らない少数派でしたが、神様はいつも私と一緒にいてくださいました。そしていつでも神様にあっては力ある多数派だったのです。私は今母の世話をしています。私の体はニューギニアで抗マラリア剤を使用して引き起こされた合併症を今も抱えていますが、私の足をしっかりとした地につけてくださった主のために生きています。
お聞きの皆さん、主イエス様はあなたの足をもしっかりとした地につけてくださいます。十字架のもとに来て許しと新しい命をお受け取りください。ご一緒にお祈りしましょう。愛する主よ、私はあなたの恵みを求める罪人です。イエス様は私の罪のために死んでくださったことを信じます。彼は死者の中からよみがえって永遠に生きておられることを信じます。主よ、私をお救いください。私の命をあなたのものにしてください。私を救ってくださって感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。